瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。もう本当に一気にね、暑くなってまいりまして、もう夏本番を迎えましたが、今回は熱中症の予防についてお送りしてまいります。そこで瀬戸市役所健康課の保健師でいらっしゃいます服部由紀さんにお電話で伺ってまいります。服部さん、よろしくお願いします。
はい、服部です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう梅雨明けしたと思われるという発表がありまして、本当に一気に暑くなりましたね。
暑いですね。
やっぱりもうここのところ、やっぱり熱中症で救急搬送される方がかなり増えてきているというニュースをね、よく見えにするんですが、改めて今日教えていただきたいんですけれども、まずはですね、熱中症になるとどんな症状が出てくるのか、こちらから教えてください。
はい、症状の出方は人それぞれですが、
はい、
一般的に最初はめまいや立ちくらみ、はい、汗が止まらないなどの症状が出てきます、
はい、
その後頭痛や吐き気、体がだるかったり力が入らないなどが現れます、はい、重症になると周りの方が声をかけても返事がおかしかったり、意識がなくなったり、痙攣を起こすこともあります、
はい、
昨年の熱中症による死亡者数は、はい、8月中旬の気温が低かったこともあり、701人と例年を下回ったものの、顕著な減少傾向に転じたとは言えず、むしろ地球温暖化の進行を考慮すれば、はい、今後さらに増加することが懸念されます、
はい、
さらに今年の夏の気温は全国的に高くなることが予想されており、例年以上に一層の危機感を持って対応していく必要があります、
はい、
また、平成22年から令和2年にかけて、熱中症による死亡者の約8割を65歳以上の高齢者が占めており、屋内で亡くなった方のうち約9割がエアコンを使用していなかったことが明らかになっています、
うん、そうなんですね、まあ、本当に今年は、ね、ニュースで猛暑になると言われながら、もうまさにその通りになってきましたけれども、まあ、今のようなこの症状もご紹介もありましたが、さあ、もう本当にすでに毎日暑くなってきておりますので、ではどのように熱中症を予防すると良いのでしょうか、こちらも教えてください、
はい、ポイントは2つあります、
はい、
1つ目はこまめに水分補給をしてください、
はい、
室内でも外出時でも、うん、喉の渇きを感じていなくても、こまめに水分、塩分、経口補水液などを取ってください、
はい、
特に高齢者の方は暑さや喉の渇きを感じにくくなっていますので、うん、水分摂取を意識してください、
はい、
目安としては1日 1.2 リットルと言われていて、500ミリペットボトルでしたら 2.5 本分、うん、またはコップ6杯分の水分摂取をおすすめします、
はい、
たくさん汗をかいたときは塩分も一緒に取っていただくと良いです、
はい、
ただし、水分塩分摂取制限のある方は主治医の先生の指示に従ってください、
はい
はい、2つ目は、暑さを避けていただくことです。
そうですね、
できるだけ風通しの良い日陰など、涼しい場所で過ごしてください、
はい、
涼しい服装や日傘を使ったり、帽子をかぶったり、簡単にできる方法で少しでも暑さをしのぐ対策をしてください、
はい、
シャワーやタオルで体を冷やしてもいいですね、
はい、
特に乳幼児は汗をかく機能が十分に発達していないので、はい、体温調節をすることが難しく、すぐに体温が高くなってしまいます、はい、加えて晴れた日は地面に近いほど気温が高くなるため、背が低い幼児やベビーカーに乗って移動する乳幼児は大人より地面から近いため、大人よりも暑い環境で過ごしていますので、特に注意が必要になります、
はい、
また熱中症警戒アラートなど環境省から発表される情報にも注目し、 今ご説明した適切な予防行動が取れるようにすることも大切です。
はい、
熱中症警戒アラートとは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると、はい、予想される日の前日夕方または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。
はい、
発表されている日には外出を控える、うん、エアコンを使用する等の熱中症予防行動を積極的に取りましょう。
はい、こういったですね、対策を取っていただきながら、そしてやっぱり今まさに気になりますのは、この新型コロナウイルス感染症の予防対策として、マスクをね、皆さんしていますけれどね、これ本当にもうマスクをして暑いと思う方多いと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
はい、本当にこの時期のマスクは暑いですし、息苦しく感じてしまいます。
はい、
マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど体温調節がしづらくなります。
はい、
そのため先ほどお話しした、こまめに水分を取ることと暑さをしのぐ対策がとても大切になってきます。
はい、
また先日政府が感染対策の基本方針の変更を発表しましたが、屋内では他人との身体的な距離が確保され、会話をほとんどしない場合、
はい、
屋外では他人との距離が確保できなくても会話をほとんどしない場合は、マスクの着用は必要ないとされました。
はい、
むしろ屋外で高温多湿時は熱中症の危険性が高まるため、他人との距離がなくても会話をほとんどしない場合には、マスクを外すことを推奨するとしています。
はい、
特にお子様は個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、マスクの着用を一律には求めないとしていますので、状況に応じて適切にマスクの着脱をお願いします。
はい、
できれば気温や湿度が高いときは涼しい屋内で過ごしていただきたいと思います。
はい、
エアコンの効いた部屋で過ごしていただくときの注意点としては、
はい、
エアコンを使用中でもこまめに換気をしてください。
はい、
一般的な家庭用エアコンは室内の空気を循環させていますが、換気は行っていないことが多いです。
はい、
窓とドアなど2箇所を開けていただくと効果的な換気ができます。
はい、
扇風機や換気扇を併用していただき、換気後はエアコンの温度をこまめに再設定してください。
はい、
扇風機の風は直接体に長時間当たらないように注意してください。
はい、ありがとうございます。まあ、まずは熱中症の症状を、ご説明をいただきましたけれども、人それぞれ、本当に頭痛、吐き気、体がだるかったりとか、いろんな症状が、出始めてからではちょっと、本当にこれは大変なことになりますので、そうならないうちに、まずは暑いところにいない、涼しく過ごす、こまめに水分を取るなどなどですね、対策を取っていただきたいということですけれども、なかなか1日 1.2 リットルと言われて一品のもやっぱ大変ですから、こまめな水分補給が大切ということですし、やはりこの暑い時期ですね、マスクはもう本当にですね、今いただいた説明の通りですね、屋外ではなるべく距離が人との会話なければ外すとか、そういった対策を取るなどしてお過ごしをいただきたいということです。さあ、それではですね、改めまして最後にもう一言お願いをいたします。
これから暑い日が続きます。
はい、
その中で新型コロナウイルス感染症の感染予防対策もしながらの生活になります。
はい、
この生活に備えた日頃の体調管理がとても大切です。
はい、
毎日の健康チェックは感染対策としてだけなく、熱中症予防にも有効です。
うん、
日頃からご自身の体を知り、健康管理を充実させてください。
はい、
また体調が悪いと感じたときは無理をせず、自宅で静養するようにしましょう。
はい、今回はですね、瀬戸市役所健康課保健師の服部由紀さんに熱中症の予防についてお話を伺いました。服部さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。